ザカリアは聖所で光沢勤めをしていました。そこへ天使が現れます。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。神様からのメッセージです。しかしザカリアは信じることができませんでした。彼はすでに年を取っていたんです。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。天使が答えます。あなたは口が利けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。男の子が生まれる。この老人に男の子が生まれる。何によって信じることができるのでしょうか。あなたはこのことが起こるまで口が利けなくなる。それが印だ。この時からザカリアの口が利けなくなってしまいます。妻のエリサベトも高齢でした。ザカリアは口が利けないわけですから、沈黙です。自らの思い、これを継ぐんで、そして妻のお腹がだんだん大きくなっていく。それを見ている。黙って神の技を見ることになりました。やがて月が満ちます。神の言葉の通り、男の子が生まれました。するとザカリアは元のように口が聞けるようになります。彼は賛美とともに予言の言葉を語り始める。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。沈黙の間、ザカリアはエリサベトのお腹がだんだん大きくなるのを見ていった。神の恵みを見続けた。その中でザカリアの心の内に恵みが募っていったんだと思います。そして時見して子が生まれた時、その恵みがあふれるようにして神のメッセージを語り出した。これが今日読んでいるところです。やがて世に救い主が来る。その方によって世に救いがもたらされる。生まれた子はその救い主を指し示す尊いお役を担っているのだ。こういうわけです。で、注目したいのが、やがて来たるべき救い主、どんな救いを私たちに与えるのかっていうことです。今読みましたところ、明確に書いてあります。それは、罪からの許しだっていうんですね。77節です。主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。やがて救い主が世に来る。生まれた幼子はその救い主を人々に指し示すんだ。やってきた救い主、どんな救いを人々に与えるのか。民に罪の許しによる救いを知らせる。罪の許しの救い。罪というのは神様に背くことです。神が人を愛する。ところが人はその神様の心、愛の心に背いてしまう。これが罪です。で、頭ではわかるんですけれども、どうも実感しにくいと。 こういうところがあると思います。で、もう一つ、次の言葉。これは我らの神の憐れみの心によると。で、この憐れみによって、高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。人々に罪の許しを与える救い。来るべき救い主がこれを私たちに与えるんだ。で、それは神の憐れみの心から出ているっていうんです。で、わかりにくいのは憐れみっていう言葉です。で、ご承知の通りで、日本語で憐れみっていうといい響きがしません。で、日本語で一般的に憐れみっていうと、まあ、かわいそうだ、気の毒だみたいな話になってしまう。ああ、困ってる人がいる、なんとかならないだろうかと。まあ、上から目線っていう感じですね。少しこう、意地の悪い見方をすると、自分は安全なところに立って、困ってる人、ピンチの中にいる人を眺めていると。ああ、なんとかなればいいのにな、みたいな、そんな印象を受けてしまいます。で、ところが、本来聖書でいう憐れみっていう言葉は、それとは全く違います。およそこう、上から目線、あるいは人ごと、こういったものではありません。で、文字通りの自分ごとなんです。旧約までたどりますと、ヘブライ語で憐れみっていう言葉は、まあ、いくつかあるわけですが、代表的なものの一つで、憐れみっていう言葉の語源をたどっていくと、最後には女性の子宮にたどり着くっていうんですね。子宮って言葉にたどり着く。そこが語源です。で、憐れみって何ですかっていうと、女性がお腹に子供を宿す時の思いだっていうんですね。自分の体にお腹に赤ちゃんが宿った、小さな命が宿った。で、そこでその人は小さな命全体に思いを注ぐ。文字通り命がけで小さな命を守り育ててゆく。何をもってしても代えがたい。自分の命と変えてもその幼子を守ってゆく。これが憐れみだっていうわけです。およそかわいそうだ、気の毒だと、なんとかならないかしらと、こういうことではありません。何が何でもです。私の命に代えてもこの子を守る、育てていく。で、これが憐れみの本来の意味です。ですから真心を尽くした愛、あるいは命がけの愛のことです。命がけの思いであり行い、神様が救い主を与える、それは人々を救う、罪の中に失われている、なんとか神様は愛の中に取り返したいんです、人を。このまま神から離れて失われてはいけない、それは神にとって耐え難い。何としても私のもとに愛の中に取り返す。で、この心から神様は一人を世に与えたというわけです。一人を世に与え、そして背く人間を裁くのではなくて、そこからもう一度神様の愛の中に取り返していく。で、これが来るべき救いなんだ。そして生まれた我が子は、この救い主を指し示す尊いお役をいただいている。このことをザカリアは語っているわけです。で、今日はなおこの憐れみっていう言葉を通っていきたいと思います。神の憐れみによって、命がけの愛によって、人々は神様から離れているわけですけれども、もう一度神様の愛の中に取り返されていく。この憐れみの心っ っていうのをなお問うていきたいと思うんです。で、実は罪の許し、あるいは憐れみの心ですね、これはルカのキーワードの一つなんです。キーワードと申しますか、ルカが一番伝えたいことの一つです。最も強調点が置かれているところです。憐れみ、このワードです。人々は神様から離れている、そしてアラの方向に行ったり苦しんだりしている、迷っている、どうやって帰っていいのか分かんない、そういった人たちに神様が憐れみの心によって、命がけの愛によって救いの手を差し伸べているんだ。ルカはこれを語りたいんです。そんなことでこの言葉をなお問うていきたいと思うんですね。ルカが述べている憐れみの心で、これを最もよく説明しているところの一つですね。放蕩息子の例えっていうのが出てきます。で、ここを今日は参照していきたいと思うんです。で、お開きになれる方、新約聖書の139ページ開いてみましょう。放蕩息子の例えっていうのが出てきます。この例え話はイエス様がお語りになったものですけれども、ルカしか伝えていないんですね。神の憐れみ、命がけの愛、真心を込めた愛っていうのはどんなものかと、この例え話の中に深く込められています。少し長いんですけれども、11節から24節まで読んでいきましょう。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるものにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください、と。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて、おふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。で、登場するのがお父さんと2人の息子です。で、この父親は相当力のある人です。たくさんの使用人というふうに書いてあります。まあ、手広く事業を展開しているとでも言うのか、大きな家の主ということになります。で、息子がいて、下の息子、弟息子がある日、父親にこう言ったんですね。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。で、これは遺産相続の前渡しを願っているんです。で、お父さんが亡くなったら、やがて兄さんと私の分、財産相続があると。で、ついては今くださいって言ってるんです。 で、父親は二人に分けてやった。で、下の息子は財産をもらうと、早々にそれを金に変えたって書いてあります。で、当時の財産っていうのは、現金ではなくて、土地と家畜なんです。ユダヤの伝統では、土地っていうのは売らないんです。もっと言って売ってはいけないんです。で、なぜかっていうと、土地は神様からの頂き物で、守り、そして次の代に受け渡していくものなんです。ですから、自分の家の土地は代々先祖から自分へ、自分から子、孫、子孫へとこう継承していくものなんですね。ですから、こう財産っていう感覚じゃないんです。賜物と、預かり物ということです。それを金に変えるっていうことは、先祖代々続いてきたお家の土地を人様に売っ払ってしまった。ですから、これ自体非常識なことですし、父親の心を深く傷つけることです。弟息子は遠い国に行った。親戚連中、友人知人、目の届かないところです。目の届かないところに飛び出していった。で、最初から放蕩しようと思っていたと、こういうことではないと思います。お金を手にして、それを元手にして仕事の一つ、起業しようと、今日で言えば起業しようと、こんなことを考えていたんじゃないかと思います。で、ところが、苦労知らずで手に入れた大金があると、遊んだんです。で、そうすると楽しかった。で、派手に遊びますから、悪い仲間もくっついてくると。で、わーわーわーわーやっていたと。まあ、ふっと気がつくとお金が半分になっている。で、ところが、目を覚ますということではなくて、まだ半分あると思ったのかもしれません。遊びを続けた。で、そうこうするうちに、その地方にひどい飢饉が襲ってきた。食べ物がなくなります。昔のことですから、食べ物をこう囲っておくというか、蓄えておくっていうことがしないわけですね。技術的にもそういうことは上手にできなかった。で、飢饉があると食べるに窮するわけです。で、彼はよそ者です。で、よそ者に分けてやる食べ物はない。こんな話になる。それでも普通に堅気に生きていればそんなことにはなりません。人は見てるわけです。親の金で若い者がいい気になって好き放題やっていると。で、使い果たして食べるものにも困っていると。くれてやるかと、こういう話になります。で、ある人のところに行ってアルバイトしたんですね。そしたら、その人は豚の世話をさせたって言います。で、これも意地悪をされているんです。ユダヤ人にとって豚っていうのは忌み嫌う汚れた動物です。で、飯ぐらいな食わしてやる。で、豚の世話しろよと。で、これは意地悪をされているんです。で、弟息子は食べるものもないので豚の世話をするんですね。一番ユダヤ人にとって屈辱的な、汚らわしい嫌な仕事でした。これをせざるを得なかった。で、豚の食べるイナゴ豆を食べてでも、要は豚の餌さえ欲しかったと。それだけお腹が空いたと、飢えていたと。で、けれども、誰も助けてくれる人はいなかったわけです。で、ここでようやく我に返る。で、自分は何という愚かなことをしてしまったんだろうかと。で、このようなありさまになったと。で、父親のところは今雇い人がたくさんいて、パンであればあり余るほどあると。で、もう帰る顔はありませんので、お父さん罪を犯したと、もう息子と呼ばれる資格はないと、雇い人の一人にしてくださいと、頭を下げようと。で、帰るわけです。出てきた時は勢いが良かったんです。だけど、帰る時はもうボロボロの服を着て、 で、足には履物さえ履くことができなかった。で、身ごしらえもみっともないんですけれども、惨めなんですけれども、それ以上に心が惨めであった。で、おそらく息子が帰ったのは日が暮れてからです。日のあるうち、ふるさとにこの世のありさまで帰ることはできなかった。日が暮れて、まあ、黄昏時です。あの人誰だろうかと、様子が分かんないくらいのところで帰っていったと。ところが、遠くから父親が見るんです。もう日暮れ時、もう夕方から夜になるような、そんな時間帯。父親は息子を見るとパッと気がついて走ってきた。走り寄って首を抱きって書いてあります。で、この走り寄りっていうところに意味があります。ユダヤの文化では父親は走らないんです。父親とか、あるいは村のリーダー、町のリーダー、指導者は走りません。それはふさわしくない行為。若い者は走るんです。けれども、年配の者、一家の主であるとか、父親であるとか、町のリーダーであるとか、そういう人は走らない。で、父親は心が突き動かされたんです。そこで走っちゃった。我を忘れるようにして走って、弟息子の首を抱いたと。で、弟息子は詫びの言葉を語るんですが、父親は全部聞かなかった。で、しもべたちに命じるんです。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやれと。で、足に履物を履かせなさいと。これは私の子だと。私のせがれだ。なんとみっともない格好をしてるんだと。こんなの私の息子にふさわしくない。一番いい服持ってこいと。手には指輪をはめてやり、足にしっかり履物を履かせてやれと。で、子牛を連れてきてほふりなさいと。で、子牛っていうのは、一番の、これ以上上がないご馳走でした。で、子牛をほふるなどは、まあ、結婚式があって、初めてほふるような、食べるような、そんなものです。お祭りでも子牛はほふらない。そのくらいに、まあ、高価なっていうか特別なものでした。まさに父親にとっては特別なんです。だから、一番いい子牛を連れてきてほふれと、みんなで食べて祝おう。こういうことです。で、ここで、この父親っていうのが、父なる神様と重なってるわけですね。主イエスは、父なる神様ってどういうお方かっていうのを解き明かして、この例え話を語っています。で、この例えを私たち聞きますと、場合によるとクレームがつくことがあります。これでいいのかと。話としてはわかるけれど、父親のやってること違うんじゃないかと。で、甘いっていうわけです。で、こんなことで通るかと。で、要は父親の財産ねだって、で、それ持って遊びほうけて、湯水のように使って無駄遣いしてしまったと。で、食べられなくなってボロボロになって帰ってきたと。そうすると、父親はそれを迎えてお喜びして宴会だってやってると。で、これ一体何なんだと。こんな父親でいいのかということになります。で、あるいは父親の気持ちはわかるとしても、少なくともこう猶予期間というのか、息子の改心が本当かどうか、様子を見てから受け入れてやるべきではないかと。こんな意見が出るところです。で、ごく普通に考えればその通りです。で、けれども、聖書が示すところは、愛は常識を超えるって言ってるんです。愛は常識を超える。父親は法当の限りを尽くしたことを認めてるわけじゃないんです。財産をねだって好き放題して帰ってきたと。で、それで OK だと言ってるわけじゃない。息子が帰ってきたことを喜んでるんです。 このお父さんは愚かな人ではありません。財産を分けてくださいって言い出した時から、大体その顛末はどうなるか見当はついていたと思います。あるいは、お宅の息子さん派手に遊んでいますよと、このままでいいんですか言ってくれる人もいたと思います。で、このお父さん力のある人ですから、賢いしもべの一人でも呼んで、お前せがれを連れてこいと。で、その一言で済んだと思います。だけどしないんです。このお父さん、じっと待っている。行ってみると、この息子が自分でつまずいて倒れて、そして自分で起き上がることを待っている。そんなふうに見えます。飢饉があって行方知れずになったんでしょう。父親は祈っていたと思います。毎日毎日。そして夕方遅く、とぼとぼと歩いてくるのが見えた。帰ってきた。無事だった。そこに喜びがあるんです。帰ってきた。俺の子が帰ってきた。あの子が帰ってきた。開かれた祝宴は、自分の大事な子が帰ってきたから喜んでいる。そして神様が祈りを叶えてくれた。父親の立場に立てば、神様が祈りを叶えてくれた。そのことに対する感謝があって祝宴を開いた。で、述べられているのは、シェイさんが語った神様の愛ってこういうもんだっていう例えです。で、ここで父親の思いにいろんなものをくっつけちゃうと台無しになります。父親の息子に対する愛の心、これをそのままに受け取らないと、神様の愛ってどういうもんか分かんなくなっちゃう。私たちが神に背く。大体人は神に背くんです。自分のしたいことをするんですから。で、行く先で道に迷ったり、つまずいたり、失敗したり。ほうと息子はお父さんのところに帰ってくるんですけども、相手が神様となると、どの道通って帰っているのか分かんなくなっちゃう。で、神様は罪を肯定するんじゃなくて、私たち人一人、あなた自身を肯定するんです。仮にあなたがどんだけ罪を犯しても、失われることは神の心じゃないんです。罪はどうでもいいんだと、そういうことを言ってるんじゃなくて、あなた一人失われてはいけないんです。だから神様はキリストを遣わした。まもなくクリスマスですが、クリスマスは神が御子を失った日です。手元にいたキリストを私たちのために、あなたのために世に送った。その極みは十字架の上に送ったんです。それほどに神はあなたを愛している。失われてはいけない。私のもとに帰れ。そして神様のもとから離れてしまった私たちが神様のもとに帰る筋道がキリストなんです。もっと言えば、私たちは来てくださったキリストの手につかまって、もう一回神様の愛の中に帰るんです。自分だけじゃ道が分かんないんです。神様はどこにいるのか。神っていう言葉は知っています。だけどどこにいるのか分かんない。何考えてるのか分かんない。それが私たち。 そしてキリストが来て私たちに語りかけて、信じないものではなく信じるものになりなさい、神があなたの父だと、あなたが求めるのに先立って神様があなたを愛し探しているんだ、そのために私が来たんだ、さあ神様のもとに帰ろう、私たちに手を伸ばしているのはキリスト、この方に捕まってもう一度私たちは神様の愛の中に帰っていく、これが救いです。もう一度今日のところに戻りましょう。ザカリアの預言の言葉です。77節。主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。私たちの背きをキリストが負ってくださる。許されるんです。そして神様の愛があって、命がけの愛があって、キリストが私たちの手を引き先に立って、もう一回神様のもとに私たちを導いてくださる。だからその歩みは平和の道です。そこでキリストが光になるし、光のキリストに導かれて私たちは神のもとに帰っていく、平和の道を歩んでいく。聖書はこのことを伝えています。大降雪、キリストをお迎えする季節です。キリストが迎えに来るとか、イエス様に手を引かれて神のもとに帰ると言っています。で、これだけだと抽象的です。私たちは礼拝でキリストに出会うんです。なんかこう気持ちの上でイエス様が迎えに来ているんだと、それは頼りないです。そうじゃなくて、この礼拝の席でキリストに出会う、キリストの言葉、神のメッセージ、これを聞くんです。神の言葉を聞くんです。ここで出会うんです。そして私たちはその言葉を信じることによってキリストと共に神のもとに帰っていく。大事なことがあるんです。神の言葉を聞いてキリストに出会うと申しています。大事なことがある。心を空にして聞くんです。聖書の言葉、あるいは福音のメッセージ、解き明かされる説教の言葉、心を虚しくして聞く。私たち、すぐ議論を始めます。聖書の言葉を聞く、説教を聞く。救いを語るんですけど、いやいや、そうはうまくいかないでしょうと。祈ってても、叶うことあるし、叶わないこともあるしとか。世の中そんな調子でうまくいきますかねと。自分の中で、聖書の言葉を種にして、大議論が始まったりします。そうすると、それで終わっちゃうんです。聞くって聞けばいいんです。他のことをしちゃいけないんです。神の言葉を聞くって言ったらば、ひたすら聞くんです。ひたすら聞く。で、この時与えられるものがあります。議論を始めちゃうと、与えられるものが与えられなくなります。邪魔しちゃうから、ひたすら聞くんです。で、全部了解しましょうって、そういうことではなくて、ひたすら聞くとき、キリストが光だ、神様は本当に私を愛してるんだ、そのことが伝わるんです。これが聞くことです。聞いて理屈を理解しましょうっていうことじゃないんです。ひたすら神の言葉を聞くとき、光の中に入るんです。光に包まれるんです。 そしていいとか悪いとかそういった評価ではなくて、神ご自身がこの私を愛しているんだ、このことに気がつく。このようにして私たちは平和の道をたどります。神様の愛の中に、神様の大きな力の中に立つことになるんです。お祈りいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたの愛の中に生かされている私たちです。自分の考え、自分の正義であなたを測ることがあります。そしてあなたが分からなくなります。どうか主よ、御言葉を聞くことができますように、そしてあなたの愛と光そのものであるキリストを受け入れることができますように、主と共にあなたの愛の中に人生の居場所を持つ私たちとならせてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。